人類の先祖であるアダムさんとエヴァさんの夫婦に2人の男の子が生まれました。最初に生まれた子供がカインさん、次に生まれた子供がアベルさんです。お兄さんのカインさんは畑を耕す人になりました。畑を耕して麦の種を植え、実ったたくさんの実を引いて粉にするとパンを作ることができました。弟さんのアベルさんは羊の群れを飼う人になりました。羊の群れを飼って羊を育てるとミルクや肉を取ることができました。やがて麦の穂が実るとカインさんは収穫した実りを神様のところに持ってきて捧げました。そして羊の子供が生まれるとアベルさんもそれを神様のところに持ってきて捧げました。その時アベルさんは最初に生まれた子羊の中で特によく肥えた立派な羊を選んで捧げました。神様にお捧げするものですから一番良いものを選んでお捧げしたのです。神様はそのようなアベルさんの捧げた羊を喜んで受け取ってくださいました。ところがカインさんの捧げ物はあまり喜んで受け取ってくださいませんでした。どうしてでしょうか。きっとアベルさんの捧げ物のようには心がこもっていなかったからなのでしょうね。するとカインさんは神様に対してとても怒りました。そして神様から目を背けて顔を伏せてしまいました。せっかく捧げ物をしたのに喜んで受け取ってくださらないとはなんてひどい神様だと思ったのでしょうね。神様はカインさんにどうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、正しくないなら罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならないとおっしゃいました。これはどういうことでしょう。もしカインさんが収穫を感謝して捧げ物をしたのならば、今回はこれが私にできる捧げ物ですからどうぞ受け取ってください、次から今回よりももっと心を込めて捧げ物をしますと神様にお願いすればよかったのです。ところがカインさんは神様とお話をしないで、なんてひどい神様だと思い込んでしまったのです。これは神様に逆らう罪です。そのような思い込みをそのままにしておくと、それがどんどん強くなってカインさんの心を支配してしまいます。そうならないように、罪に支配されるのではなく、あなたの方が罪を支配しなければなりませんと神様は注意をなさったのでした。しかしカインさんは罪の力に支配されてしまいました。神様に反抗し、神様に喜ばれたアベルさんを憎みました。そしてついに弟のアベルさんを殺してしまったのです。それだけではありません。アベルさんを殺した後で神様から、お前の弟アベルはどこにいるのかと聞かれると、知りません、私は弟の番人でしょうかと白々しく答えたのでした。ひどいことです。しかし神様は カインさんがアベルさんを殺したことをご存知でした。殺人の罰としてカインさんに、お前は地上をさまよいさすらうものとなると命令をされました。それを聞いてカインさんは、地上をさまよう間に殺人をした自分はきっと誰かに殺されるだろうと考えて恐ろしくなりました。しかし神様はカインさんに、この人を殺してはならないという意味の印をつけて守ってくださったのです。なんと憐れみ深い神様でしょう。このようにして人が人を殺すという恐ろしい罪が始まりました。この罪は人類の歴史の始めからずっと続いています。今の時代も殺人事件やテロや戦争によってたくさんの人が死んでいます。このような恐ろしい罪から救うために神様はイエス様を私たちに与えてくださいました。イエス様は罪のある人類の代わりに死んでくださり、信じる人に罪の許しを与えてくださいます。それだけではなく、イエス様を信じる人はイエス様に従って生きるので、イエス様のように平和を作る人になることができるのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、カインさんは自分の捧げ物が神様に顧みていただけなかったので、捧げ物を神様に喜んで受け入れてもらったアベルさんを憎らしくなって殺してしまいました。神様、私たちも自分のしたことがうまくいかなくて、人のすることがうまくいくとその人のことを憎らしく思ってしまうことがあります。そうして私たちの心が罪に支配されそうになることがあります。そのような時にどうかイエス様の救いをいただいて、そしてイエス様に従っていく人となることができますように、争いではなく平和を作る人になっていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。